はい、トカゲ日記のリーダーです。秋のトカゲ祭り開催中です。前回からの続きでプライリスト河口さんをお呼びしています。よし、じゃあ後半はですね、
はい、
河口さんが私に聞いてみたいこと、
はい、
です。
いいですか、
どうぞ。
じゃ最初にあれからちょっと時間の使い方を聞いてみたいなと、はい、多分ノリダーさんも僕と一緒で、はい、非常に多趣味でいらっしゃると思うので、
うん、はい、
仕事と家族の時間と趣味の時間とをどうやってうまく切り分けてるというか、はい、まあ、うまいことバランスを取ってらっしゃるのかなっていうのが聞きたいです、
うん、ありがとうございます。ありがとうございます、結論から申しますと、
はい、
バランスは取っていません
そうなんですね。
ですね、はい、バランスは取っていませんで、なんて言ったらいいかな、そのもちろんこう年がら年中なんかやってるってわけではないです、
うんうんうん、
土日のどっちかは妻と遊びに行ったりとか、
うん
うんうん、っていうのをやる時間も取ってるっちゃ取ってるし、
うんうん、
基本的にこう食事2人でご飯を食べるっていうことがもともと好き、
ああそうなんですね、
なので、
うん、
で2人とも食品企業、私がまあ前の職場の先輩が今の妻で、
あそうなんですね、
そうなんです。で食品企業に私はいた、で妻はまだいるんですけど、
あ、あれ乃里沙さんはじゃあ違うところに転職されたんですか、うん、
そうですそうですそうです、
あそうなんですね、
そうパン屋さん、パン屋さんっていうかパンメーカーから、
はい
はい、パンメーカーから医療機器メーカーに転職
して、ね、今は医療機器メーカーなんですね。へえ、
そうですそうです
そう
です、
そうなんですね、
はい。でよく2人が一緒の部署だった時は、
はい、
スコーンをですね、
はい、
何種類も並んでて、
はい、
こうパキって割って匂い嗅いだり手で潰したりしながら、
はい、
こうだね
ああ
だねとか言って、
はいはいはいはい、
食べて、うん、これなんかちょっと酸っぱいなとか言いながらいう仕事を2人でやってた
です、ね、あそうなんですね。あれ、じゃあ割となんていうんですか、研究に近いところだったんですか、開発に近いところなんですか、
食品メーカーの方。それこそ食品メーカーの中の営業だったんですけど、
あそうなんですね、営業の人もそういうことやるんだ、うん、
営業なんですけど結構大きな案件を抱えるチーム、
はい、
で OEM をずっとやってたので、ずっとっていうかまあ半年ぐらい、
はい、
うん、その、今の妻とはですね、
はい、
なんでその OEM の製品を開発するのと同時に営業もするみたいな、開発するというか、
まあ、
開発者は開発者でいて、でそれで試作して出てきたものを食べて、
うんうんうん、
こう提案していくみたいなのをやってたっていう感じですね。 なのでまあそういうのもあって、ご飯を食べに行くこと、食べに行ってこれこうだねとかうんちゃらかんちゃら言ったりするのが、うんうんうん、まあ2人の趣味でもあったので、
うんうんうん、
はい、そういうのはまあ自然とやってましたかね。
なるほど、
はい、
うん、
で私がレザークラフトとかギター弾きながら歌ったりとか、
うんうん、
いうのはとりあえず楽しそうに やるようにしようと思って、
あ
れじゃないですか、妻を一人で置いといて苦しそうに皮塗ってたら寂しいじゃないですか。
そうですね、
そうそうそうそう、だからそう隣ソファの隣に座って、
はい、
楽しそうに皮を塗っていたりとか、
あ、じゃあ奥さんは隣にいるところで作業してるんですね。
そうですそうです、そういうことが多いですね。
あ、それやってるとき奥さん何してるんですか。
テレビ見てます。
あ、普通になんか目打ちでコンコンやったらちょっとうるさいんだけどとか言われないですか。
めちゃくちゃ言われるんですよいいとこ聞こえないんだけどとか言ってすごい神妙なシーンとかでダーンとかやるんでちょっとうるさいとか言われて、はい、
ハトメとか抜いたりしてたら結構落としそう
です、ね、いやもう、はい、大変です。
でもいいですね、なんか微笑ましい なんかシーンがなんとなく想像できました、
まあまあ、想像つきますかね。はい、はい、まあそんな感じですね。
なるほど。
はい、なのであんまりこう時間活用術みたいなのは全然使ってなくて。
そうなんですね、
うん、かなりこう期間が偏ることが多いですね。
あ、期間が偏るっていうのはなんか一つの今の期間はレザークラフト週間みたいな感じ
ですか。そうそうそうそうそうです、そうです。だからこの9月はちょうど10月1日に、
はい、
あの新型大人ウイルスの軽音合宿っていうのがあって、はいはい、そうそうそう、それで福岡に行くんで。
あ、福岡行くんですね。すごい。そっか、ノリダさん行くんだ。あ、そういえば前回も行ってましたっけ、ノリダさん。
そうですね。
あ、そうですよね。そっかそっか。
そう、まあ、いいな。多分言ってた、言ってないかな。うん、言ってたと思うんですけど。
いや、言ってたと思います。うんうん。で、なんか東京でもね、やってましたもんね、その後。確か。
そうそうそうそう。
ね、そうですよね。うん、うん、うん。
だからその期間はひたすらギターやってるみたいな感じですね。
そっかそっか。
はい。だから同時並行で何個もっていうのはあんまりない。
なるほど、そういうことなんですね。
うん、オーダーをもらうとずっとレーザークラフトやってるし、パタッと気づいたら本ばっかり読んでるしみたいな。
あ、
結構ムラがある感じです。
そうなんですね。全部マルチでやると結構頭いっぱいいっぱいになりますよね。
そうですね、はい。え、小口さんは逆に質問ですけど、
はい、
こう作品オーダーもらったら同時並行でやるんですか？
あ、僕は同時並行でやってますね。
うんうんうんうん。
だから今はですね、今3つぐらいオーダーが同時並行で同時進行で動いてますね。
はいはいはい。それは家具とかレザークラフトとかどういうものが来ても対応できるんですか？
なんとなくは。でもあれですよ、もちろん体は1個しかないので、
はいはい、
ちょっとずつその振動がこう動いてるやつと止まってるやつと動いてるやつと止まってるやつとみたいなのが入れ替わりで進んでいく感じです。
はいはいはい
はい。まあ、でもこれができる理由はですね、まあ、なんというかあれですね、僕あれなんですよ、木工の機械とか家にほとんどなくて、ちっちゃい機械しかないんですよ。なので家具屋さんで今借りてて機械は。なので
そこに持ってくんですか？
あ、そうです、材料持ってって、
うんうんうんうん、
あ、そう、僕家具屋さんでバイトしてるんですけど、家具屋さんでバイトしながら、はい、僕は機械持ってないので僕のオーダー作るときはそこのバイト先の機械借りるみたいな感じでやってるんですけど、
はいはい。
なので、機械加工をまとめてそこでバーってやって、で、あとは手加工だみたいになったらそれをまた家に持って帰ってきて、
は
い、
なるほどなるほど、
やるみたいなその感じなので、なんか
うんうん、
うまいこと工程分けれるんですよ、3つぐらいだと。
うんうんうんうん。
1個は革で、1個は機械加工で、1個は手加工みたいな感じになると、今日は家にいる日だから手加工をやろうみたいな感じで、奥さんに顔をやってもらうみたいな。
へえ。
でここまで進んで次は機械加工をしないといけない工程だからまとめて、
うんうんうん、
2つまとめて機械加工を明日1日やろうとか、なんかそんな感じで
うんうん、
やってます
ね。へえ、なるほど。
ただ遅い。
まあ、ね、それはまあなんて言うんだろう、前半にもありましたけど作家さんって全部やるじゃないですか。
あ、そうですね、
一通りね。だからしょうがない部分でもあるかなと思いますけど、
うん、そうなんですよね。
うーん、
マジで難しい。手が早い人はマジで尊敬しますね。
うん、いや、
すげえなって思う。
うん、木工のことはよくわかんないですけど、特にレザークラフトとか一回こう間違えたら取り返し効かないじゃないですか。まあ、
そうですね、
作業にもよりますけどね、うん、木工も、うん、まあ結構そういう部分あるんじゃないかなと思って、
うんうんうん、
うん、一回削りすぎちゃった。
でもね、革よりは、うん、革よりはね、なんかゆず効くと思います。
あ、本当です。
うん、なんか革、例えばそのほら、スムースレザーのめっちゃ綺麗な表面とか、
うんうんうん、
ちょっと傷つけても終わりじゃないですか。
はいはい。
コードバンとか多分死ぬと思うんですけど、うん、なんか木の場合はカンナ一発かければ、
なるほど、
まあ、なんかごまかせることがあったりするので、
うんうんうん、
そうそう、だからカンナ一発かけるぐらいだったら薄さとか特に気にならないので、
確かに確かに、
その辺のなんかリカバリーはしやすいかなって気がしますね、木工の方が。
うんうんうん。へえ。 やっぱ川の方が激しいんだ。私はもう川の気持ちでいました今。
なんか作る側としては、あの脂肪がある川の方が、
う
ん、まあちょっとあの作る時安心ですよね。
そう、脂肪っていうのはなんて言ったらいいかな、こうボツボツ感があるというかね。
そうそう、シュリンクレザーとかとも呼ばれますけど、川のあの凹凸のあるね、テクスチャーがある川ですけど、
う
ん、
そうそうそう、
つるっとしてないやつですね。
つるっとピカッとしたやつは財布とかもね、あの触ってもらうとすぐ傷つくの分かると思うんですけど、そのボツボツしてるシュリンク系の方が全然丈夫というかね、うん、いくら触っても、
そう、あの傷仮に ついても目立ちにくいです
から、ね、うん、そうそうそうそう、う
ん、ですよね、
はい、めちゃくちゃ分かります。
うん、あ、だから僕なんか、これはまあ作ってる方もそうですけど、使ってる側も同じだと思っていて、なんかそのオーダーもらうときに、なんか特に革のこだわりない人とかは、なんかシュリンクの方を勧めるようにしてますね。傷が目立ちにくいので。
そういえばあの青柳拓也さんの名刺入れ、あの先日触らせてもらいましたよ。
あ、そっか、 あったんですもんね。あ、そっか、そっか、
触らせてもらいました。
あ、そうだったんですね。あれはシュリンク
ですね。
はいは
い、わーと思って、すっごい綺麗と思いながら。
あ、本当ですか。
なんか中の形もすごい独特っすよね。こうパカッと開くタイプの、
ね、結構ねガバッとね、めし入れてここの蓋のとこだけが開け閉め、
そうそうそうそう、
僕の結構マチが広くついてて、
うん、ね、
こうバッてね、ちょっと立体的に開く
ですね。すごい可愛いと思って、うん、はい、
ありがとうございます。
実際に見てさすが細かい作業されてんなと思いながら。
いや、そんなことないです。
いやいやいや、びっくりしました、あれは。
あ、ありがとうございます。あ、でも確かにそうかも、細かいことしてる方かも、あれ、あの、うん、ギボシボタンホール塗ったりしてるから、うん、
ボタンホールめちゃくちゃ細かかったっすよ。
あれは
どうなってんだろうと思って。
あれは 1.3 ミリピッチで塗ってますね。
うわー、絶対無理だ私には。やりたくねーってなっちゃうやつ。
あ、でも意外とね、あれ、うん、20分ぐらいでね縫えちゃう。
あ、そうなんです。
うんうん、
そ
んなにほら、あの縫う距離的には長くないので、うんうんうん、
確かに確かに、
慣れればそのぐらいで、うんうんうん、ただなんか形綺麗に整えながら縫うのがちょっとあれです、
そう
っ
すよね、
お使いにますけど、
そうそうそう、うんうん、レザークラフト始めたての時はは
い、
なんかなんとかなるだろうと思ってたんですよ。
うんうん、
適当にやればできるだろうと思ってたんですけど、
うんうん、
あのその時作ったものを今見るともうガタガタだし、
わかりますわかります、
縫うこの糸のね、この引きの強さもバラバラだし、
はいはいはい、
なんやねんこれと思って見てるから、
めっちゃ恥ずかしくな
る。そうそうそうそうそうそう。やっぱりこう物を作るのがだんだん慣れて上手になってくると、人を見るものもこうかなりなんていうのかな、目が磨かれるというか、
ですよね、なんか解像度上がった感がありますよね。
そうそうそう、解像度完全に上がった感があって、
うん、
はい、
その今までなんかピンボケしたレンズで見てるような感じだったんだなっていうのが、ね、自分も物作るようになると分かりますよね。
うんうん、そうそうそう、いや本当にそう思います。はい、
あ、ちょっと話それちゃったんで、あれの話いきますか、あのこだわりの話、
はい、
ね、ちょっと今そこに近い部分があったから、
はいはいはい、
のりださんのこだわりってどんなんありますか。
これはあのレザークラフトですか、生き方ですか。
あ、どっちでもいいですよ。レザークラフトでももちろんいいです。
そうですね、まあどっちも喋っちゃおうかな。
はい、
私の生き方のこだわり、生き方、うん、のこだわりは友達を大事にしようっていうのはまず第一ですね。
はいはい
はい、これ友達ってまあ一般的な友達もそうですけど、あの、はい、妻のことも今友達だと思ってるんで。
あ、いい、あ、なんかちょっと聞いたかも、いい、トカゲ日記で、
うん、もう友達みたいなもんなんですよ、うんうん、一つ何でも言えるし、
うん、
何でも話聞くし、
うん、
それってこうなんだろう、 あえてこうふうふうみたいな感じでこうガシガシ固めていくというよりも、もう友達としてもちろんお互いね責任は持ってやってますけど、うん、いろいろ、うんうん、それでもまた友達的な感覚は忘れないようにしたいなっていうのがあったり、うん、 例えば過去に私付き合った人にぞっこんで、その人以外は全然遊ばないみたいな時があったんですよね、は
い、
彼女以外は遊びませんみたいな、
はい、
時期というか、まあ、そういう時期があって、
うんうんうん、
でその時になんか仕事も仕事というか、まあその学業だったり仕事の部分もうまくいかないし、それを相談できる人もいないしみたいな、でなんかそれが悪循環になってくような自分がいたんで、
あ、そうだったんです。
そうだから、そのなんていうんだろう、パートナーとの距離感を保つためにも友達ってやっぱ大事だなとか、
うん
うん、
あ、
そうそうそう、なんか客観的に話を聞いてくれる人が、
うんうん、
あの日本のどこかにいるとか世界のどこかにいるってだけでもやっぱり全然生き方豊かになるだろうなと思って、今大事にしてるこだわりは友達、
あ、そうなん
ですね、友人を大事にするっていうことが一つありますね。
なるほど。
はい。でレザークラフトのこだわりか、綺麗なものを作りたいと思ってますね。なんか個性的じゃなくていいと思ってて、ひたすら綺麗なものを作りたいなと思ってデザインすることが多いです。だから一般的なものが多い気がしますね。なんかあまり
飾りがついてない。のりたさんが言う綺麗っていうのは、うん、その例えば仕立て方が綺麗なのか、
うん、
そのなんかデザインとしてそのシンプルで無駄がないみたいなことを指してるのか、どっとしたらどっちですか。
うーん、それ言うとしたら多分デザイン的なところかな。シンプルで、
うんうん、
あの飾りが多くなくて、
うんうん、
飾り付けはないけどすごいこうなんていうのかな、バランスが取れてて綺麗みたいないうものを作りたいなっていうのがあります。っていうか作りたいというか、そういうのが好き、
うんうんうん、
うんっていう感じですかね。
なるほど。いや、はい、いいですね。なんか作ってる人のそういうの話聞くの、
うん、
結構好きなんですよね。面白いですね。うん、マジでなんか人柄出るなと思って。なんか結構僕も周りに物作ってる人が多いので、
うん、
なんかその人の作ってるものとかなんか見たり聞いたりするとやっぱめちゃめちゃ違うんですよね。
うんうんうん、
めちゃめちゃ派手好きの人もいて、
うんうんうん、
めちゃめちゃドシンプルな、
うん、
ミニマルな感じが好きな人もいたりとか、
うんうんうん、はい、
あと木工でもこの木のこの木目が好きとか、
うん、
なんかこの木のこの木目のやつでしか作りたくないみたいな、
はいはいはい、
人もいたりとか、
へー、
いて、すごい、うん、面白いっすよね。
へー、うん、フォーグスさんはなんかデザインする上でこだわりってあるんですか。
はい、あー、こだわり、これは難しいですね。マジで悩んでるね。ずっと悩んでる。
そりゃそうだ。私もだって全然こだわりかーって感じですから。
いやなんか前までは結構てかどっちにしようか今でも悩んでるんですけど、うんうん、その人柄がにじみ出るデザインにしたいと僕は思って、
はいはい、
独立して始めたんですけど、
はい、
まあ、オーダーメイドのものも受けるじゃないですか、仕事として、
はいはいはいはい、
でそこでそのなんか僕らしさみたいのを殺してお客さんの意向を汲み取ってデザインするべきなのか、
うん、
そのそう自分らしさみたいなところを殺すべきか殺すべきじゃないかみたいのが結構悩んでるんです
ね。はいはいはい、
そうなんか自分のうちの定番商品としては自分の人柄みたいのが、
うん、
にじみ出るものを作るって全然いいと思うんですけど、
うんうんうん、
なんかその僕という人を知らずにオーダーしてくれた人が一回あって、
うんうんうん、
一回っていうかまあ何回かあったんですけど、その人に作ったものがなんかね、はい、ちょっと違ったなっていうのがあったんですよ、作った後に。そうそう、もういいよお任せでって言われて、
はい、
なんかめちゃめちゃ自分を主張しすぎたものを後になって考えると、
はい、
主張しすぎたなっていうふうに 思ったことがあって、
うんうん、
ものづくりって難しいなって思ってますね。こだわりを持って作ってたことが逆に裏目に出ちゃうこともあるんだなってその時感じましたね。
なるほどなるほど、難しいっすよね。
そうなんですよ、まあ、なんか細かい話しだせばマジでこだわりしか多分なくなっちゃうような気がするんですけど
はいはい、
どうなんでしょうね。抽象的なことを言うとあんまり人がやらないことを作るっていうのをこだわりにしてるかもしれないです、で、とりあえず他の人がやってない組み合わせを試すっていうのがこだわりかもしれないですね、
はい、まあさっき前半でも出てましたよね、そういえば、
はいはい、
材料、ね、材料間のコラボレーションを、
う
ん、
そうですね、
どんどん試してみたいっていうような話、うんうんうん、
ですね。なんか、まあ、正直なんていうんですかね、ゼロからものを作ってるとは僕は思ってなくて、なんか、なんかの、なんかの組み合わせだと思っているので、
うんうんうん、
あらゆるものが、まあ、技術の組み合わせだったり素材の組み合わせだったりみたいなところで、はい、なんかあんまりやられてなかった異業種とか、まあ、異なるジャンルのものを組み合わせてやるっていうのがこだわりかもですね、
うん、
答えになってるでしょうか。
なってますなってますなるほどなるほど、そ
っ
か、
ね、プライリストっていう屋号自体が割と うん、それなんですね。プライっていうのが、
うん、
英語で重ねるとかより合わせるとかっていう意味なんですけど、
うん、
でそのプライに込めた意味は今言ったようなその素材とか技術とかを重ね合わせるとかっていう意味ですね、
うんうんうん、へえ。
あのプライリストは音楽のプレイリストから来てるんですけど、
うんうん
うん、あれを、まあ、なので造語なんですよね。プライリストは造語なんですけど、
うん、
そうそうそう。でなんかそのお客さんにそれぞれ合った価値観とか、まあ、ライフスタイルとかそういうのを、うんうん、僕の持ってる、アイデアだったりとか技術だったりとか素材だったりとかを組み合わせて、うん、その人なりの、まあ、プレイリストみたいな感じにしてものを渡すことができるといいなというふうに思って、プライリストっていう意味野望を
しゃれてる、しゃれてる、なんかしゃれてる
ありがとうございます
いやーすごいな、なるほど
ですね。なので、うん、そこかも、こだわりはそこかもしれないですね、
うんうんうん、だからそうですね、重ねたり掛け合わせたり、
そうですね、
組み合わせたり、素材同士もそうですし、人の思いとか、うん、工具さんの技術とか、その時間であったりとかもどんどん重ねていってお渡しするみたいな感じなんですね。
そうですね、そうですね。
いやー、ただしゃれてる、
未熟者であるがゆえに、
うん、
失敗する時もあったということですね
なるほどなるほど、
そうそうそう、
という
感じです。
ありがとうございますこだわりって難しいですよね。なんか
難しいですね、マジで。なんか前樋口塾の、樋口塾の、なんか、僕がね、ムロさんの、
うん、
のラジオ聞いた時に、うん、樋口塾のとこに感想投げたんですけど、
はい、
なんかこだわりって行き過ぎると呪いだなと思って、
うんうんうん、
でいろんな人からは小口さんなんかあらゆるものになんか思想というかこだわりを持っててすごいですねって言われるんですけど、
うんうんうん、
なんていうんですかね、僕からしたらなんかそれやんなきゃいけないみたい な、
うんうんうん、
なんか軽い脅迫観念じゃないですけど、
うんうんうん、
なんかやってないといられないみたいなマインドなんですよね、
うんうんうん、
若干呪いじみてて、
はいはい、わかります。
なんですよ、なんか別にそこまでお客さん求めてないのに見えないとこなのに無駄にこだわっちゃうみたいな、
うんうん、
なんかそこはやる必要あるかみたいな、自己満じゃないそれみたいな、
うんうんうん、結
構周りの職員さんからも言われてもういいの遊んでてっつって言われるんですけど遊んでばっかでいいなっつって俺もやりてえよって言われたりすることがあるんですが、
うんうんうん、
そう難しいですよね、その辺。
確かにそうですね。なんかその
そ
確か、はい、その話の流れで小口さんがなんか、はい、自分がなんか作ろうとしすぎちゃって困るじゃないけど、なんか 逆に効率が悪いみたいなことも言ってませんでしたっけ。
そうそうそうそう、ね、そうでしたね。買えば済むのに、
買えば済むの
に、そう、なんかその作る時間だけじゃなくて、
うん、
なんかそれに至るまでの設計する時間とかアイデアとか、
うん、
まあ、形になるまでの時間がいろいろかかるわけですよ。
はいはい、
だったらもうあるもんで済ませた方が、ね、早いのでは。なんか時給換算したらね、そこの部分の、
うんうんうんうん、
自分の時給換算にしたら、
はい、
さっきのコーヒーの焙煎機もあれですけど、
はい、
コーヒー焙煎機買った方が早くて安かったんじゃねみたいなことは結構往々にしてあるんですよね。
はい、
なんか家具作る時も、
うん、
ここに合うあの金物欲しいんだけどな、ちょっと今、
はいはいはい、
円安でもう昔の価格じゃねえんだよなみたいなになって、今なんか自分で作り始めちゃったんです。いや、これでも買っときゃよかったかなとか思ってね。
確かに買えば時間的コストも少ないし、
そう
金銭的にも実は安いみたいなこともあること確かにあると思うんですけど、私の想像ですけど、
はい、
でも小口さん完全にそれやってる時脳汁出ちゃってんだろうなと思ってて。
いや、そうなんですよ。そう完全にね、もうね、本来の目的を失ってしまってるんですよ。
そっちやってる方がなんかもう楽しくなっちゃってるというか、なんか
そうなんですよ、
うん、もちろんその大きい目標を達成するためのちっちゃい一つのステップだとしても、
はい、
なんかそれを自力でこう作って、
う
ん、這い上がっていくみたいな過程が多分こう気持ちいいんだろうなと思って。
そう、多分なんか僕はなんか、うん、なんかほらいろいろ欲求あるじゃないですか、承認欲求とかなんとか欲求とか、はい、あれの多分僕はなんか自分が成長したみたいな実感があるとなんかめちゃめちゃ多分快感を得るタイプだと思うんですよね。なんかなんていう欲求に名前なのかは分からないですけど、てかそういうジャンルがあるのか分かんない、カテゴリーがあるのか分かんないですけど、なんかまあ成長欲求みたいな仮に名前をつけると
したら、はいはい、
多分僕はそれがめちゃめちゃ強いんだと思います、ね、なんか今まで自分がやってないことをやってそれを達成した時に得る快感というか喜びが多分めちゃめちゃあるから、多分いろんなジャンルのこととかに手を出してやったことないことを自分であれこれ考えてやるのが多分好きなんだなって思います、
はい、なるほどなるほど。いやー、そうなんだろうなと思って楽しいだろうなと思ってその工程も想像してました、あれ見てる時
だからなんかそれを作るためにまたいらない道具を買ってしまったりとかするっていうね、うん、そういう流れになっております
そしてまた一つ作りたいものが生まれるっていう、
そうい
い循環ですよ、それはきっと
ね。そうなんですよね。
はい、今日は対談いただきありがとうございます。小口さん、
ありがとうございました。
結局1時間半喋っております。
はい、
はい、
すいません、だらだらとい
やいやいや
喋ってしまってすいません。
大丈夫です、30分ずつぐらいにしようかなと思っております
うまいこと来てください、
はい、
お願いします、
はい、本当に今日ありがとうございました
いやいや、こちらこそありがとうございました。めちゃめちゃ楽しかったです。またよろしくお願いします。
はい、聞いてる皆さんもバイバイ。
バイバイ。ありがとうございました。
秋のトカゲ祭り第1回目はプライリスト小口さんでした。いかがでしたでしょうか。ツイッター、ディスコードでご感想いただけますと幸いです。ではまた次回お楽しみに。ノリダーでした。